見習いたい全然うちら公的主観も何もなく普通にのんびりと
のんびり隣でバランス崩したのが100個売れたの見て、おおおめでとうって、ね、そこやろうかって
途中で100円玉交換してみたいな
ぐらいの。でも皆さんね、3桁とか売られるのすごいですよね。
同じタイトルをね。
そうですよね。こっちなんてね、やっぱりだってあのゲームマーケットまだ1000人に満たない時から行ってるわけじゃないですか。
そっか。
私も割と自分の中ではここ最近ゲームマーケットに行き始めた人っていうつもりだったんですよ。
おおおおお、
あ、まあまあ1回目とかいないから、
ね、そうですね、1回目には行ってないし、
はい、
確か3回目か4回目ぐらいに私初めてゲームマーケット行って、
はい、あ、それはお店出す前ですか、
ね、そう、お店出す前、一個人として、
はい、
今何回目ですか。
今わかんないです、十何回目とかですか。
書いてない。
あの
アークライトさんに移ってから、まあ、1年に1回か。
いや、あのもう完全にその草場さんが
やってらっしゃる、
前身の本当のゲームマーケットを始めた時の、
うん、
あの時まで年1回ですもんね、
うん、
でその後、テーブルゲームフェスティバルでしたっけ、
うん、秋の
ね、秋のがあって、今それが一緒になって、うん、春と秋になってますけど、うん、まあ1年に1回だったんですけど、
はい、
そのだから3年目か4年目に初めて行って、
うん、
確かその時に800人とかだったんですね、来場者の方が。
それでも結構多いようなイメージがありますけど。
そうです、私はそれすごい多いと思って。
そうなんですか。
いやだって3、4回目ってことはそんなにまだ認知されてないはずじゃないですか。
あ、まあ、でも全国から、まあ、私も含めて、
うん、
でそう、全国から来てというか、ゲームマーケット1年に1回の集まりだイベントだって言ってでも800人ですからね。でもその時の感じからすると、だってよく覚えてるのが川崎さん、はい、川崎ファクトリーの川崎さんが何のゲームか忘れたんですけど、はい、なんか3桁作った時に、そのまあ細かい数は言ってなかったんですけど、3桁の大台になりましたみたいなことを言った時に、やっぱりちょっとトピックになったじゃないですか、はい、話題に。3桁いくんだみたいな。
確かに800人とか1000人ぐらいしか来てない時の3桁中と、
そうです、
10% の人が買ってるみたいな。
だからついこの間ゲームマーケット前に、
はい、
やっぱり皆さんが予約が、うん、その100用意して80になったんで予約締め切りますとか、いろいろなところ書かれたりするじゃないですか、
はいはい、
ああいうの見て、あ、もう100作ってすごいなと。私の知ってるゲームマーケットは川崎さんが100作って、おおすげえってみんな興奮
し
あれからやっぱり時間が流れてるなと思って。
予約システムを多分最初にやり始めたのは川崎さんあたりですよね。
そうですよね。
結局出す人が、うん、出す人が買えないっていうのもあって、出店者、
ああそういうことですね、
出店者が並べないっていう。
へえ。
出店者のためっていうのが最初は割と強かったんじゃないかな、予約をして。
そうですね、確かに。
うん、僕2011とか12年ぐらいから、
はい、
アクライトさんに移って、まだ台東館だった頃、
はいはいはいはい、
から行き始めたんですけど、その頃はまだその予約システム的には出店者の方がメインでやってらしたような、出店者の方に買っていただくための予約みたいな、あんまりその参加者が予約して買いに行くみたいな流れではなかった
ような 気
がし
まし
たね。まあ今それからネットのそういうね、いろいろ、
ああそれ、ね、全然
環境が全然変わ
っ、ね、ここ
3、4年でもう随分違うだろうし、ツイッターやら何やら、
まあ、もちろんね、ゲームのクオリティとかもすごい上がって、やっぱり、ね、
うん、
日本のシーンを日本のゲームが引っ張ってるようなところもあるじゃないですか。今やっぱりゲームマーケットで、昔はやっぱり割とその新作だったりが結構人気を集めて、私もだって何回バネストさんに並んで悲しい思いをしたか、はい、そのやっぱりすごいやっぱり並んで、
はい、
そのゲームマーケットの一つの風物詩みたいなところがあったじゃないですか、あのバネストさんにすごい並ぶっていう。で私も並びはするんですけど、
はい、
とはいえその会場3時間前とかからは並ぶほどではなかったん で、
うん、
そうするとやっぱりちょっと会場ちょっと前ぐらいに行くと、もうもはや
買
えない並んでは見たけれどみたいな。
川崎さんの1個100個以上 3桁いったっていう話もあれですけど、途中からバネストさんの3桁話も出てきて、
あ、そうなんですか。
あ、だからバネストさんもだから、
はい、数が増えて
100万超えましたみたいな、
あ、売上げの、
売上
げが、あ、生々しいですね。
生々しい
バネストさん結構それも好調な時って結構
ちゃんと
言うんですよ。たまたま近くにいると、
はい、
あ北陸の時もそうだったし、北陸のボドゲ、ボドゲフリマの時も、
はいはい、
まあ、でも確かにね、3桁万円って相当ですもんね。
3桁万円ってあんまり言わないです
けど、3桁万円やばい
っす。3桁万円やばいっす。言いにくさがやばい。
だからね、やっぱり今すごいお客様、来場者の方も増えてて注目集めてることですよね。
うん、ゲームマーケット
前回よりも増えたんですか。前回の春より
前回が6500人で、今回が7200人ですよね、主催者発表だと。
すげえ増えてますね。
前回より混んでる気がした、なんか途中
とめっちゃ混んでた。まあ混んでるから、混んでるから次回ももっと混む可能性があるってことですかね。
いや、もう増えると思いますよ。まだまだ
まだまだ増える。
どうやって対処していこう。
でもね、密度の濃いところと、
うんうん、
そうじゃないところの差はあるから、
うん、
今回うちはなんか IE の辺のブースだったので、
はい、
奥の方だったので、むしろ密度は少ないなと思って、快適でしたよ、居心地は。全然その人がものすごくいるっていう感じじゃなくて、
はい、
そのブースの配置的に、
うん、
余裕というか、これ去年よりも人数増えてるっていうような、こっちだけ見てると。
多分じゃあいい列が多分その企業の A の方に近かったからなのかな。
いい列激込みでしたよね。
いい列結構その私有宅とこの私有宅とこの間、
う
ん、
で激込みっていうようなことはなかったですよ。
そう、私有宅から時々その売り子の友人が見えないとかあったりしてですね、
うんうん、
まあ、だから多分そういうところはね、アークライトさんがそのスタッフからヒアリングしたりして、
ばらけさせるんですかね。
まあいろいろとやっぱり考えるんじゃないですかね。
うちの方から朝の待機入り口の方をこう見たら、人がうおーっと言うなって感じで見えてたんですけど、
うん、
でもこっちの方にはいないから、
そ
う
か、
うん、
まあ、そこはま
く激込みな感じはなく、
うまく会場内で
回
ってたんですかね。まあまあ、
あと今後あれですかね、サークルも落とされるのがもっと多くなってきたりするんですかね。
落とされる、
まあ、会場の都合もありますからね。
抽選で、
全然私抽選で落ちたっていうことを聞いたことがなかったんですけど、今回誠さんのとこに委託してる方とかが抽選で落ちちゃったとか。
2時でしょ。
でも2時ですよね。1時は全員大丈夫。1
時は全員大丈夫だね。
でそのキャンセルとかがあって、で二次募集かけて、でそれは競争率が高くなって、
うん、
じゃあまだ
抽選。
小野さんが2時間ぐらいかけて全ブースを新作チェック、
すごいな。
うちのところもたまたま僕がいる時に来られましたけど、
まあ、
うちにも新作のリストと実際にそのものが当日出てるかどうか、
あ、
当日落ちてないかどうかのチェックもあるから、
あれですもんね、あのアンケートで、ゲーム評価アンケートと
か、ね、落ちてないかのチェックもあるし、当日になって増えてるものがないかみたいなので、
はいはい
はい、ブース全部こまめに回って新作どれですかみたいなので、
確かに
チェックして、
テンガロンとかもしかしたらあれだったんじゃないですか。
いやいや、テンガロンは入れ、あのこちらから小野さんに、
小野さんに気づかせないゲームみたいなのできますよね。
あ、
すごい会場で300個ぐらい売れてるのに、うん、小野さんに気づかせないみたいな。
それやりたい。
旧作とかっていうタイトルですよ。
小野さんにいかに拾わせないかみたいな。
まんまと
気づかれたら負けみたいな。
やりますか、次の企画。
でその小野さんもだからその全部回ってみて、年々そのすごいその人気なブースとそれとのその差がすごく激しくなってるみたいな、
書かれてましたね、それホームページもね。
まあまあ話はつきませんが、
はい、
そろそろまとめましょう。
まとまっちゃうんですか。なんか田中間さんとお話できるなんて楽しい時間。
別撮りで。
じゃあ次はゲームマーケット春ですね。この続きは2015年のゲームマーケット春、
またお伺いするという形で。
あれ、大阪は
多分うちは出さないんじゃないですかね。
また遊びに行くぐらいな感じで。
そうですね、あのお客さん、まあお客様じゃない、お客さんとして行って自分で様ってちゃって
普段からお客様と言える立場の方だ
からついつい癖で、あのカスタマー目線で、あ、
茶陰さんらまた大阪出すらしいので、
じゃああれですか、そこは厳しい目でチェックしましょうか。
カスタマー視点で
またチャガチャガしてますかね
楽しそうな
田中さんが最後尾こちら
こうやるんだ
別世代こうやるんだ
まあね、もぜひあの茶陰の方々にも生かしてもらってね、
うん、
次に、
うん、
せっかくだってこんなにだって注目を集めようと頑張っても、うん、やっぱり集まらないんじゃないですか、
うん、
だから、まあ、その反省会とかって皆さんおっしゃってましたけど、まあ、当然その反省会は反省会としてもその決してそのマイナス方向に考えるんじゃなくて、やっぱりこれだけ話題になったっていうことをぜひ次のね、
うん
うん、次以降も話題になってほしいですね、
うん、全くです。
あとみんな1回のゲームマーケットで生きろっていうのがなんかすごい脅迫観念がありすぎな気するんですけど、最
近。いやでも逸巻さんはそのコンスタントにやっぱりほらいろいろなところに持ってって販売されしたりとか、あの、まあ、うちでも扱ってたりだとか、うん、そういうのあるじゃないですか。だからあれですけど、やっぱりこれ初参加でこれ自分作ったゲームがどう受け入れられるかわからない、でもこれだけ作っちゃったみたいな状態だとやっぱりそこは余裕ね
いや大阪の分残しとこうとかさ、そういう頭もあんまりない感じ、行けるとこまでとにかく行こうっていうね。どうなん
ですかね、
うん、今回も純一さんとかもとにかくいっぱい作ってあれしてるから売れないのが不安っていうか、
はい、
みたいなこと言ってたので、はい、
それをでも私もあの聞かれました。で
いっぱい持ってきてるというか作数作るから残るのは怖いじゃないですか、うん、だから宣伝いっぱいして、はい、事前にどんどん予約取って、予約の数来ればある程度安心
じゃないですか。そうですね、
それがあって。
でもそれってなんか精神衛生上あんまり良くないですよね。私あのウントチュースを作った時に、あの時まだ店もやってなかったんで一個人としてやったんですけど、うん、この時にじゃ あのやっぱりその話があっての考えたんですよ。で確かこの時にゲームマーケットの来場者が1300人だったんですよね、
う
ん、これ出した時に、
うん、
でその時に私は800個作ったんですよ、
はいはい、来てますね。
メビウスメビウスの野瀬さんに、うん、その出すんですって言って、で数ってどれくらいを考えたらいいですかねって言ったら、うん、あのまあ、500個を作って売り切れない、絶対売り切れないと、うん、5年ぐらい、まあ、付き合って500個がどこまで減るかぐらいのレベルだみたいな、まあ、アドバイスをされたんですよ。最初はやっぱり1年ぐらいは出るけど、うん、1年で半分出たら、うん、まあ、ハッピーで、
うん、
そっから先は5年かかって、うん、まあ、多分手元にいくつか残るぐらいじゃないかっていう話だったんですけど、うん、まあ、その時にもうすでに800個で依頼しちゃった後で
その数は言えなかったね。
後に聞いちゃった
やべえなと思いながらでもあれだったんですよ、もう最初から、でもそれ野瀬さんに言われるまでもなく、もう作った以上は売れようが売れまいが、うん、もうこの商品と心中しようぐらいの感じだったんで、
うーん、
やっぱりそれくらいしないとなかなかコストも下げられないですし、
うん、確かになんかそういうのも必要なんですかね。なんか、
うん、どうなんですかね。でも未だにうちあのその最初幸いにも最初に作った800個は、まあ、あの売り切れたんでよかったんですけど、でも未だにうちの女房から言われますけどね、あれはやりすぎだったんじゃないかっていう、あんたバカなんじゃないのみたいない
やでもなんか この単発で作って売り切んなくちゃいけないっていうこの脅迫観念みたいのが逆にこのゲームのサイクルを短くしちゃってる感じ。
ああ、それはまあでも遊ばれる方の思考もありますからね、やっぱり今ホットなやつをやりたいじゃないですか、
うんうんうん、
その確かにこっちは 100% 面白くて、あの春に話題になったけど、この秋に今話題になってるこれをやってみたいっていうのはどうしても人間あるじゃないですか、
うん、
そこっていうのもなかなか難しいです。皆さんもね仕事でやられてるわけじゃない、
うん、
私一つ良かったのは、はい、そのずっとその音楽とかやっててやっぱ自主制作とかがすごい身近に あったんですよ、はい、でやっぱりそういうのって何よりもその好きだからやってて、結局その残っても、だって私もそのイベントとかを自分で企画してやって、もうとんでもなく人は来ないこととかもあったんですよ、うん、もう身内しか来なかったみたいな、うん、20人しか来なかったみたいな、うん、でもその割といいところいいクラブを抑えちゃって、うん、あの1人じゃあ割最後に生産の時に、はい、じゃあ1人7万ねみたいな、あのじゃあ1人7万ねって言って話になって、もうコンビニに駆け込んで、あのツケとか当然聞かないし、クラブとかとカード払いもできないんで、もうコンビニ駆け込んで
リアルな数字
払うみたいなのがあって、そういうのをやっぱりやってたんで、なんか割り切りというか、もうもともと売れなくて当然だと。そっから先、まあ、売るか売れないかは自分 そのどれだけ宣伝するかとか、みんなに喜んでもらえるかもそうだけど、やっぱり詰まるところ運みたいなところがあって、
うん、
で、まあ、ただこのゲームを俺はその誰よりも好きなことには間違いないから、
うん、
まあ、たとえ5年10年かかってもずっと付き合っていこうみたいな、
うん、
そういう割り切りができたのは良かったかなと思いますよね。
発想はなかったのであれですね。
いやでもね、うん、人それぞれ環境も違いますし、あの捉え方も違うと思うんで、それはまあ皆さんなりのやり方を見つけるのが一番いいと思うんですけど、うん、その人が納得できるやり方だったらいいんじゃないですかね。
意外にあのヤオヨルさんとこのメイヤーがうまくやってるなって感じしてない？
意外って
意外でもないとか、予約もちゃんとやって、
うん、
当日もそんなに、
うんうん、あ、うん、はい
はい、
ノーコメントでもいいですか？
どうなんですか。でも私はそのヤオヨロズさんなんかはさっきの話当てはめると、どっちかっていうとその私みたいな、そのこれ作ってそのすごいしっかり作ったじゃないですか、うん、で多分数も作ってると思うんですよ、はい、それをそのある程度割り切って、その5年とか、
うん、
そのもちろん早く履けた方がいいのはいいんですけど、う
ん、だから割と手掛けさんよりは長いスパンで、
ね、そうだと思うんですよね。
まあ大阪があれっていうのもあって、その次の大阪の分ことも十分頭に視野に入れてっていうのがあるんでしょうけど、
うん、じゃああれですか、ゲームマーケットももうでっかくなってきたんで、結構何層かに分かれた売り方が出てきたっていうことですか。企業の売り方とあと一般の中でも、うん、もう毎回、うん、
どうなんですかね。あ、まあ、当然売り方はやっぱりそれぞれあって、
うん、
あのやっぱりすごくこじんまり作って、うん、こじんまり売って、まあ、やっぱりその人が楽しいかどうかだと思いますよね。やっぱりあのどうしてもコストダウンを図って、うん、あのいっぱい作っちゃって、うん、どうしようどうしようと思い悩むぐらいだったら、
うん、
あのやっぱりやらない勇気みたいなのも、う
んまあ、まあなんかちょっと別な話になりますけど、そのゲームマーケットの今後の企業は除いて、一般の人がゲームを作るときに一ユーザーとしてどうしたら嬉しいなみたいなのってありますか。こういう風にゲームが出てきたら嬉しいなみたいな。
ユーザーとして、
私前寺島さん、あのテラフォーマーでしたっけ、作られてる、そうです、あの寺島さんの本にちょっと寄稿したんですよ、そのゲームデザインみたいなのを。その時にも書いたんですけど、
はい、
あのそつなくまとめたりとかじゃなくて、はい、なんかすごいコンセプトを打ち出して、
はい、
これだこれを見てほしいみたいな作品が増えるとちょっと嬉しいかなって気がしますね。一ユーザーとしては
ちょっと無茶な作品だったとしても、その人の情熱が溢れてるみたいな、
あというよりなんかそのすごいコンセプトありきみたいな、
はいはい、
その今ってすごいコンセプトはいいけど、そのゲームとしてあの作っていく中で割とそれがスポイルされちゃってみたいなのがあるじゃないですか。
ありますね。
であとやっぱりその何かこうしたいな、こんなゲームにしたいなっていうなんかぼんやりとしたのがあって、そこにこうなんか頑張ってみんなそのアクセスしようとしてる感じがするんですけど、
はい、
なんかそうじゃなくて、なんかこんなゲームがあったら、うん、バカバカしくないかなみたいなとか、うん、そういう初期衝動的なところとかで、
うん、
例えば、ね、ラブレターなんかは前、ね、あのゲームマーケットのカタログのインタビューかなんかで、
はい、
あの金井さん書かれてましたけど、 あれなんかゲーム作った時にその面付けの関係で端数がどうしても出ちゃうから、はいはい、その中で収まるものをっていうところが根っこにあって、うん、その決してああいうそのミニマルで、あのそのミニマムで、まあ、そのどこまでその絞って絞ってで、うん、そのバランスとか最初からテーマとかあったわけじゃなくて、うん、じゃあこの面付けのここを活用して何か作れないかなっていうところから始まってるわけじゃないですか。確かに。だから何かそういう風なアプローチだったりだとかあってもいいのかなっていう気がしますよね。なんかあれみたいなゲーム作りたいなとか、うん、そのね、あのバッティングゲームを作ろうとかじゃなくて、うん、なんかもっと変な角度というか、
うんうん、自分の好きな
そうなんかこう思って、あこう俺思っちゃったみたいな
思っちゃった今回だとあれですね、あのどれですか、マッシブ、
マッシブどこら辺がマッシブなんでした
っけ、なんか透明なカードでですね怪獣同士が殴り合うっていう、はい、ゲームが出されたんですけど、あれがなんかこう情熱にあふれてるというか、ちょっと今ページを探してるんですけどありましたね、 J の37番、
はい、
ラウドネックセブンさんですかね、この新感覚2人用格闘ゲームマッシュアタックオブザタイラントっていうのが、うん、イエサブさんにも少し下ろされたみたいなんですけど、はいはい、この透明なカードで怪獣の本体があって、その先に透明なカードで腕を伸ばして、その腕がこう透明なカードなんでつながってるように見えて、
なるほど、
カードを動かすと腕が投げているように見えるとい う、はいはいはい、なんか情熱でしかできてないまあゲームも面白いんですよ、すごくまとまってるっていうか、
まあでも多分それコンセプトですよね、うまくその透明カードを使って動きを表現できないかなみたいなところは多分絶対考えた、まず何が先だったか分かんないですけど、
まあ、多分なんかこう殴り合いのカードゲームをしたくて透明に行ったのか、透明を突き詰めてたのか殴り合いに行ったのか分からないですけどまあこれはこうなんていうかプリミティブなゲームというか、
はいはいはい、
情熱がすごいほとばしってました
情熱そういうなんか突飛なコンセプトだったりで面白いゲームがこうポカンとできたりみたいな、
ね、私あのすごい好きなエピソードがあるんですけど、私あの音楽が好きで、
はい、
そのテクノミュージックってずっと聞いてるんですけど、はい、その中のその第一人者でデリック・メイっていう人がいるんですよ、
はい、
でデリック・メイっていう人がヌードフォトっていう曲、すごい名曲があるんですけど、
はい、
ヌードフォトっていう曲があって、それを作った時の話が、
はい、
あの裸になって、
はい、
その感じるままに作ってたらできたからヌードフォトだっていう話すごいどうしようもないじゃないですか、そういうことを言う人が出てきても面白いんじゃないかなって気がするんですよね。
逆にそういう人がもし出てきたとしたら、テンデイズさんに置かせてくださいみたいな感じで来たらどうされるんですか。
いやこれはちょっとって
ビジネスの店になって
しまった、僕のヌードフォト置いてほしいんですけど
なんかそれがあの作られたものじゃなければ、その人の本当 の根っこの部分のものだったら、
はいはい、
私は共感できたら扱
う。まあそうですよね。
でも今絶賛こう紙っていうかノートを用意して全裸でこうゲームを考えてみようかなと思ってる。
ああ、そう、絶対いいと思います。
絶対楽しいと思うよ。
いや、うちでやったら怒られる。怒られる。
なんかそういうのを私結構好きなんですよね。
熱いですね。なんか面白いものがポンと出てきそうな匂いがします、ね。
なんかそういうなんか思いついたの。
じゃあ
楽しくなってきた。
この結果、私あの、
はい、
皆さんに作ってもらいたいのがあるんですけど、兆候ってあるじゃないですか。
はい、
長く考えて。うん、はい、なんかよくね、ちょくちょく話題になりますけど、うん、あれ兆候をすればするほど他の人が有利になるっていうゲームを誰か作ったら兆候問題の答えになるんじゃないかなみたいな。
椿さんお願いします。
いやいや例えばなんかこれ4人でやってて、
リアルタイムゲームだったら結局兆候してる人は損ですよね。
あ、ただその兆候をしがちな人って、
うん、
あのやっぱりそういうゲームが好きじゃないですか。リアルタイムゲームは嫌いじゃないですか。じゃなくていわゆるストラテジーゲームで、そこをその完全なトレードオフにするんですよ、
うん、
例えば椿さんが、
はい、
あの1分例えば考えました、
うん、
って言ったらみんなが1金ずつもらえるとかあったら待ってる方もええじゃないじゃないですか。どうぞどうぞ考えてみたいな。でまたチーンって1分経ったら、うん、あじゃあ俺今度木材もらおうかなみたいな。でまた1分経ってチーンってなったら、あじゃあ俺
まあでもそれ難しいですよね。兆候する人はやっぱ勝ちたいから兆候してるわけじゃないですか、うん、だから兆候するとマイナスになるっていう風になると、やはりその 調校したマイナス分まで逆算して調校するようになる
んです。そうそうそう、みんながもうザックザクですよ。そしたらもう逆転できない感じになって、でも
その調校のをその調校してるもの自身も天秤にかけてやればいい
よ。いやだから天秤にかけちゃうと、うん、調校問題が解消されるというよりも、
うんうん、
その調校しなくなったがために、うん、その人が勝ちやすくなるだけで、その人が違うゲームで調校しなくなるわけではなくなるっていうか。
ああ、いいですいいです。それは別にバランス取る必要もなくて、ああそういうアイディア。
ゲームの中でってことですもんね。
なるほどなるほど。
作ろう。
いや、俺は
難しい。裸になってこういろいろ長く考えてたらって。
なんかギプフプロジェクトでありましたよね。あのアブストラクトのギプギプフの
やつで
砂時計使ってなんか落ちきってうんぬんみたいな、
はいはい。
なんかああいう感じのやつをね。
兆候問題対策を考えた方はぜひ天然さんまで
前なんか友達と話してたんですよ。なんかカードの種類を極限まで、
はい、
あの少なくできないかみたいなので、ほうほうほう、その直後になんかサメ警報っていうゲームが出て、サメとイルカしかなくて、はいはいはい、で今回ねそのゴリティアとか、
はい、
ゴリラとバナナしかない、
そうそう、ああいうのが出てきて、だからそういう方向でもうやっぱそこのなんかシステムとかテーマとかじゃないところからのなんかアプローチみたいなのをすごい見たいですよね。
うん、
仲良し村、福田さんがやってる仲良し村に、
はい、
あのまあ、昔からのメンバーで調校する人がまあ若干2名ぐらいいるんですよ、
はい、
でその人たちを称してあの仲良し村では万里の兆候っていうんだ
それ何かかかってるようでかかってないですよねその2人っていうのもあるうまいこと言ってるようでうまく言ってないタイプですよね
ちなみにその人たちはどうやって解消してるんですか、解消っていうか。
いやみんなだから諦めてるんですよ、まあ、まあ彼らは万里の兆候だからっていう。
でも俺もその兆候を解消したいっていうわけじゃないですよ。その兆候をするのも要はそのじゃあ俺5000ペリカ払うから兆候させてくれみたいなもんで、要はそれでみんながそのトレードオフでこうするからじゃあ兆候いいよっていうのはそのシステムになってたらまた違うものが見えてくるんじゃないかなっていうことですよね。
ぜひぜひ兆候してくださいみたいな感じになっちゃうんですかね
いや分かんない、それはまずどういうふうにそれをウェイトつけるかは分かんないですけど、みんながもう考えるで考えてて、こっちがそのザクザクザクザク儲かるのがすごい直接的だったらそれみんな考えて考えてなりますけど、それはまあ単なるアイデアなんで、はいはいはい、そこは分かんないですけど、
うん、なかなかどうですか兆候問題が絡んだゲーム、
絡んだゲームなんかいろいろでもそういった全くあれですよね、新しいことを考えるから新しいゲームできそうな気はするんですよね。
なんかそういうなんかアプローチ、なんか変なコンセプトを持ったゲームとかあったらすごい楽しい気がしますね。
水風呂に裸で入るんですよ、
はい、
はい、
答えないと死んじゃうみたいな、
どうかな、
うん、
うん、コメントに困る
な、アイディアを出すと思うの
まあそうですね、アイディアはバンバン ね出してもらって、うん、なんと取捨選択すればね、うん、だから2015の春には兆候問題のゲームが出てきたり、情熱のあるゲームが出てくるようにチェックしますね
チェックしましょう
じゃあ今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました